源氏物語、横笛、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。亡き人の手慣れの笛により起こし、夢の行方のさみき夜あかな。亡き人の手慣れの笛により起こし、夢の行方のさみき夜あかな。晶子。今大納言の死を惜しむ者が多く、月日が経っても依然として恋しく思う人ばかりであった。六条院の心もまたそうであった。ご関係の薄い人物でも、何らかの優れたところを持っている者の死は常に悲しく思し召す方であったから、柏木の右衛門の神は、まして朝夕にお出入りしていた人であったし、またそうした人たちの中でも、特に愛すべき男として見ておいでになったのでもあるから、一つの問題は別としてお心に上ることが多かった。四十九日の法事の際にも、ご高寺の見える図形の寄付があった。何も知らぬ幼い人の顔をご覧になっては、また深い被害をお感じになって、その他にも法事の際に黄金百両をお送りになった。理由を知らぬ大臣はたびたび感激してお礼を申し上げた。大将もいろいろな形式でいとこであり、夫人の兄であり、親友であった大納言の護衛を盛んにする志を見せ、一方ではこの際のご慰問として未亡人の一条の宮へも物を多くお送りすることを忘れなかった。兄弟以上の親切を個人のために尽くす大将を大臣も夫人もこの骨までの志があるとは思わなかったと喜んでいた。個人の持っていた勢力が法事の際に華やかに現れたことなどからも、両親はまた亡き子を惜しんだ。御寺の院は、女二宮も、また不幸なご境遇におなりになったし、入道の宮も今日では、人間としての幸福をよそに遊ばすお身の上であるのを、お父として残念なお気持ちが遊ばすのであるが、この世のことは問題に住まいと強いて忍んでおいでになった。仏勤めを遊ばされる時にも、尿酸の宮もこの修行をしているであろうとご想像あすますのであって、宮が出家をなされてからは、以前にも変わってちょっとしたことにも消息を書いてお遣わしになった。御寺に近い林から抜いた竹のこと、その辺の山で掘られた自然薯が新鮮な山里らしい感じを出しているのを快く思し召されて宮へお送りになるのであったが、いろいろなことをお書きになった後へ、春の野山は霞に妨げられて曖昧な色をしていますが、その中であなたへと思ってこれを掘り出させました。少しばかりです。よう別れ、入り難道は送るとも、同じところを君も訪ねよ。よう別れ、入り難道は送るとも、同じところを君も訪ねよ。それを成就させるためには、より多く仏の御師として勤めなければならないでしょう。法皇のお手紙を涙ぐみながら宮が読んでおいでになるところへ、院がおいでになった。宮が平生に違って寂しそうに手紙を読んでおいでになり、漆器の広蓋などが置かれてあるのを、院は心に不思議におぼしめされたが、それは御寺から送ってお使わしになったものだった。ご黙読になって院も身に染んで大思われになるお手紙であった。もう今日か明日かのように老衰をしていながら、会うことが困難なのを飽き足らず思うというような章もある。この同じところへ来るようにとのお言葉は、 何でもないそうもよく言うことであるが、この作者はご実感そのままであろうとお思いになると、法王はその通りにおぼし召すであろう。帰宅を受けた自分が不誠実さになったことでも、お気づかしさが媒化されておいでになるであろうのがおいたわしいと院はお思いになった。ニャはつつましやかにお返事をお書きになって、お使いへは青にび色の綾の一重ねお送りになった。ミャがお書きつぶしになった紙の記帳のそばから見えるのを手に取ってご覧になると、力のない字で、浮世にはあらぬところのゆかしくて背く山路に思いこそいで、浮世にはあらぬところのゆかしくて背く山路に思いこそいで、とある。あなたをご心配していらっしゃるところへ、あらぬ山路へ入りたいようなことを言っておあげになっては悪いではありませんか。こう院はお言いになるのであった。出家後は前に行っても顔をなるべく見られぬようにと、宮は一おいでになった。美しい額の髪、綺麗な顔つきも、全く子供のように見えて、非常に可憐なのをご覧になると、なぜこんなふうにさせてしまったかと後悔の念の作られることで、罪に一歩ずつ近づきが遊ばされるので、記帳だけを中の隔てには立てて、しかも疎いふうには見せぬように今しておいでになるのである。若君は乳母のところで寝ていたのであるが、目を覚まして這い寄ってきて、院のお袖にまつわりつくのが非常にかわいく見られた。白い薄物にひなの子模様のある紅梅色の上着を長く引きずって、子供の体自身は着物と離れ腹にして背中から後ろの方へ寄っているようなことは小さい子の常であるが、可憐で色が白くて、身丈がすんなりとして柳の木を削って作ったような赤耳である。頭は露草の汁で染めたように青いのである。口元が美しくて、上品な眉がほのかに長いところなどは、右衛門の髪によく似ているが、彼はこれほどまでに優れた美貌ではなかったのに、どうしてこんなのであろう。宮にも似ていない。すでに気高い風采の備わっている点を言えば、鏡に映る自分の子らしくも見られるのであるとお思いになって、院は若君を眺めておいでになるのであった。立っても二足三足踏み出すほどになっているのである。この竹の子の置かれた広蓋のそばへ、何であるともわからぬままで若君が近づいていき、忙しく手でかき散らして、その一つには口を当ててみて投げ出したりするのを、院は見ておいでになって、行儀が悪いね。いけない。あれをどちらへか隠させるといい。食い物に目をつけると言って、口の悪い女房は黙っていませんよ。とお笑いになる。若君をご自身の膝へお抱き取りになって、この子の舞が素晴らしい。小さい子を私はたくさん見ないせいか、これくらいの時はただ赤ん坊らしい顔しかしていないものだと思っていたのだが、この子はすでに美しい貴公子の相があるのは危険なこととも思われる。内親王もいらっしゃる家の中で、こんな人が大きくなっていっては、どちらにも心の苦労をさせなければならぬ日が必ず来るだろう。しかしみんなのその遠い将来は、私の見ることのできないものなのだ。花の盛りはありなめど、愛民ことは命なりけりだね。こうお言いになって若君の顔を見守っておいでになった。縁起のよろしくございませんことを、まあ、と女房たちは言っていた。若君は死刑から出始めて水かゆい気のする歯で物が噛みたいところで、竹の子を抱え込んで滴を垂らしながらどこもかも噛み試みている。変わった風流男だね。と院は冗談を言いになって、 タケノコを話させておしまいになり、浮き伏しも忘れずながらくれたけの、壊捨てがたきものにぞありける。浮き伏しも忘れずながらくれたけの、壊捨てがたきものにぞありける。こんなことを言いかけになるが、若君は笑っているだけで何のことであるとも知らない。そそくさと院の膝を降りて他へ張っていく。つくしに沿って顔の可愛くなっていくこの人に院は愛をお感じになって、過去の不祥事など忘れておしまいになりそうである。この愛すべき子を自分がいる因縁の家庭として意外なことも起こったのであろう。すべて前世の約束ごとなのであろうとおぼしめされることに少しの慰めが見出された。自分の宿命というものも必ずしも完全なものではなかった。幾人かの宰相の中でも、最も尊貴で、後輩軍者たるべき人はすでに尼になっておいでになるではないかとお思いになると、今もなお誘惑にたやすく負けておしまいになった宮がお恨めしかった。